皆さんこんばんは。火曜日夕方6時はラジオカフェシンクタンクジャーナルの時間です。パーソナリティ大阪学院大学国際センター教授中野タムスです。世界は広くて京都は深い、そんな思いを京都のセンターから世界に向けてシンクして発信したいという番組です。この番組ももうそろそろ800回というえらい長寿番組になってしまったんですけれども、最近一人でトークすること多いんですけれども、今日もちょっとお盆前でですね、今日ちょっとライブで予定してなかったんですけれども、撮らなきゃできないということで、今日ライブで今放送させてもらってます。ですね、今日の独り言はですね、今日日経新聞見たら、こう日本の、中学高校レベルでしょうかね、英語の特に英会話の能力がすごく低いということが、書いてあって、もうここ何年もですね、ずっと、やっぱりグローバルなこう世界の中で、英会話が重要であるということでいろんなことを進めて、来られたと思うんですけども、全然それがなってないというのを聞いて、僕は一言それに対して、申し上げたらですね、まず一つ、僕は国連職員として一番最初の仕事がですね、アフリカの奥地の仕事を2年間開発援助の仕事をやったんですけども、リベリアという国で、エボラ出血熱が出たような、そのリベリアからモンロビアから入った250キロ入った奥地なんですけども、そこにですね、赴任した時にですね、一番驚いたのはですね、紙も鉛筆も持ったことのないような裸足で走っているような子どもたちが、現地語の他に英語と、片言のフランス語を喋ってるというのを見た時ですね、本当にどうしてかと、日本人がずっと、受験勉強というか無理やりですね、文法の勉強して、英語の勉強を、やらされてるというか、そういう勉強してきて全くこう役に立たないと、大学まで行っても、多くの人が学生が話せないという、そして社会に出ても全然英語が通じないと、今外国人のツーリストインバウンドの多いんですけども、それに対してなかなか会話もできないと、そういう現状を見た時にですね、これは私の大きな、そのターニングポイント、改革を起こさなきゃいけないと。その改革ってこんな大げさなことを言いますけど、すごい簡単で、僕も本当に英語を勉強した時期がですね、大学出てからなんで、そんなネイティブのように流暢に話せませんけれども、一応会話できると、国連にいたり20年間ぐらい会議にいたんで、全然下手な英語ですけども、一応できるというふうに考えた時にですね、方法というのは何でもあると。例えば40年前、もっと前かな、僕はもう中学の時英語を勉強しようと思ったら、なかなかその英語のテキストもないし、NHK ラジオ英会話とか、それ自身も聞いたこともあるんですけども、本当にその全く話す機会がないと。今もそうです。だからそんな状況の中でですね、英語の勉強って、もっとシンプルに考えて、自分の意思で自分が今話したいことを英語で話すということから言ったらですね、本当に朝起きて寝るまで話している日本語を、そのままチャット GPT かなんか利用してもいいし、あるいは Google の翻訳機能でもいいし、さまざまな今翻訳機能ってほぼ完璧な英語を作ってくれると、文章を生成してくれると。でこちらが日本語を打たなかっても、推測でですね、英語の文章を、英会話文章をシンプルなものを100作ってくれということで、本当に自分が人と友達とあるいはいろんな人と話しているような英会話をですね、それを何百回と唱えて、そして発音も AI がやってくれるんで、ディープルとかですね、そういうところで全部発音をやってくれるん でそれを繰り返して覚えればいいと思うんですね。そしたら、次に、文法ってやっぱり難しいのは分子構文だけで、 不定詞とか同名詞とか、まあ、簡単で分子構文さえですね、現在あるいは過去の分子構文 をかなり、覚えたらですね、英語って本当に使えるというふうに思うんですね。なぜそれができないかと。で、僕は今国際センターというところで、まあ、いるんですけれども、英語の読解力とかあるいは英作文とか昔は大事だったかもしれないけれども、今はチャット GPT なりが全部生成してくれると、そしたら、無理して、そんな勉強するよりですね、英会話できればいいと。で、別にそれを英会話をできるにあたってテストなんか、文章なんていうかな、テストしたりっていうよりか、本当にもしテストするんだったら、口頭でですね、原稿なしで、例えば15分ぐらい英語で話してくれと言ったら、もうすぐその人が話せるかどうかすぐ分かるんですね。別に細かく文法のことを言うより、まあ、日本語でも、間違った文法を使ってるんで、そうでなくてコミュニケーションできればいいとっていうふうなことを考えればですね、今日本の英会話のレベルが低いという、まあ、今日も新聞に大きく載ったんですけど、そんな、それはですね、やり方が間違ってると。テストしたりですね、細かい文法のことを言ったりするからみんなできないようになるんだと。あるいは受験とかそういうことがあるから、こう自分の意思でなくって、無理やりやらされてると。それより、世界は広いと。そして広い世界で、自分の意思に基づいて、仕事をするためにはですね、英語力を身につけたらいいと。英語力を身につけたら、ネイティブのアメリカ、オーストラリア、カナダ、南アフリカなりさまざまな国でなくって、ヨーロッパの主にドイツ語、フランス語、あるいは、アジアの国々の人々とコミュニケーションできると。すなわち80億の人々とコミュニケーションできる。で、仕事の幅も広がると。そしてこれからグローバルの世界なんで、英語は絶対必要であると。で、特に英会話っていうのをスポーツのように繰り返しやればできると。そのようにすればですね、必ず英語はできると。だから、もし、本当にこう英語ができないんだったら、もう今の考え方を全部変えて、今自分が話そうと思っている言葉を話せる。そして、それをですね、原稿なしで、プレゼンテーションできると。で、そういうふうに持っていけばですね、英語ってそんな難しいもんでないと。なぜなら、冒頭に言いましたように、アフリカの、奥地の子どもたちはですね、教科書も何もなかっても英語を話してると。それは生きるためのシンプルなコミュニケーションであると。英語っていうのは、まあ、さっきスポーツと言いましたけれども、そんな文法的なこう複雑なことをやって、それで点数つけたりするんじゃなくって、要するにコミュニケーションできればいいと。まあ、すなわちその英語をですね、僕は3クォーターズイングリッシュ、国連英語っていうのは3クォーター4分の3の英語っていうかですね、少しくらい間違っててもいいと。で、それぞれの国にはこう発音の特徴があると、まあ、日本でも、まあ、東京と関西と違うように方言があるように、それは違ってもいいと。とりあえず、単語数はそんな多くなかったもいいけれども、相手との、英会話というコミュニケーションができればいいと。そしてプレゼンテーションが、できればいいと。まあ、そのように考えると、今現在行われている TOEIC とか TOEFL っていう、まあ、それもですね、僕あんまり、実際重要でないと思ってて、とりあえずコミュニケーションができて、大学の講義においても自分の言いたいことを発言できて、そして、講義で先生が言ってることを分かると。そのように考えればですね、僕は絶対できると。まあ、僕は大阪学院の国際センターで、まあ、そういうことを進めていって、まあ、場合によってはですね、大学卒業する時点で英会話のコミュニケーションは、普通に、できると。自分が持ってるような日本語と同レベルで、まあ、そこまでは難しいかも分かんないですけども、とりあえず自由に話せると。まあ、それを特訓すればですね、絶対、こうできると。だからそのようにこう強く思うんですね。そもそも英語とか、まあ、第二外国語もそうですけれども、テクノロジーの進展のおかげで、全て そういう英作文なり、こう文章を作ったりっていうのは AI、生成チャット GPT のようなものでやってもらえると、そしたらそこに時間を費やすより英会話のコミュニケーション、そしてプレゼンテーション、そしてまあリベラルアーツという、まあ、哲学とか数学とかですね、歴史、まあ、経済その全般教養ですね、しっかり勉強すると。でそれもですね、これ本当にちょうど大学の採点ちょうど1500人ぐらい、こうまあ採点しましたんですけれども、その時一番、まあ、学生さんにレポート書いてもらって、まあ、講義の評価も含めて言ってもらった時、圧倒的にですね、大多数の先生がチャット GPT で文章を作るなという、まあ、赤野さんの場合はそれを推進して、そのまま、何も考えずにそのまま文章を作ってレポートを提出するのは良くないけれども、プロンプトといっていろんな質問をして、そして自分の考えをそこに全部打ち込んで、そしてチャット GPT を使ってやればより優れた文章ができるんですね。で、まあ、そのようなことを言ったら、学生の多くがやっぱり今最新のテクノロジー、最新のそういうものを使ってやっていきたいと、そしてそれが、そういうことを使うことによってより、深い、そしてより専門的な、より広い勉強ができるというのをほとんどの学生はそれ言ってるんですね。にもかかわらず多くの先生方はですね、チャット GPT 禁止とか言ってたり、あるいはチャット GPT で自分で書いた文章は日本語は全て英語にして、むしろ日本語で覚えるより英語で繰り返して覚えると、そのように考えればですね、絶対英語はできるとっていう、まあ僕は確信してます。そんな完璧に英語を喋れない人間がですね、こんな意思を持って、まあ、言ってもいいか分かんないですけれども、しかし、昔は英語を勉強するのはものすごく、まあ、体力というかいろんな勉強しな、いろんな、ところですね、苦労したんですけど、今は本当に簡単に、できると。だからそれをですね、道歩きながらでもいいし、電車の中でもいいし、自由にそれを使うこなすことによって、まあ英語なんてっていうか、そんな勉強なくてただ普通に、まあ空気のようにこうできる、まあそういう時代が来てるかなっていう。で難しく文科省が日本の英語レベルが低くなってきたり、っていうことを、まあ、今日の新聞でも書いてあって、そんな難しいことじゃなくて、英作文、読解力、文法っていうことよりか、とりあえず自由に、外国人と、日本が好きで日本に来た人々とですね、自由に、道ですれ違っても、道聞かれてもコミュニケーションできると、そして居酒屋行って、自由にできると、そのように考えればですね、いいかな、もっと気楽にこう英語を勉強するという、まあ、そういうことを、まあ、今日は言いたいかなと思って、独り言のように語らせていただきました。はい、大阪学院大学国際センター教授、中野保つシンクタンクジャーナルです。どうもでした。どうも。